今日ダニエル8章、ダニエルの後半は全部予言ってもう何度も説明したんですけど、見たんですけど、今日もまた予言の話ですね。 We're in Daniel chapter 8 today and we've talked about how the last half of Daniel is prophecy, so that's what we're going to see again here. Last chapter, chapter 7, we looked at kind of the history of the world from Daniel's time until the end of the world, right, with all the different empires. で、
先週7章を見て、もう世界の歴史みたいな話が出たんですよ。ダニエルの時期からずっと世界の終わりまで、その、
世界の、まあ、帝国についての話があって、あと反キリストのこととかですよね。We talked about the Antichrist. Today is, again, prophecy against world empires and Antichrist. But a little more specifically.
で、今日はね、同じように、この帝国の話とか反キリストの話が出てくるんですよ。を見るんですよ。
One of the things about Daniel chapter 8 is this is one of these chapters that's so accurate that a lot of people thought, oh, there's no way Daniel wrote it hundreds of years before things happened.
で、実はね、8章とかは、を見るとね、この本当に細かいこと、まあ、
細かく書いてあるから、多くの人はね、絶対ダニエルが200年、300、400年前、こういうこと書けれないでしょうと思ったんだけど、もう、ただ、神様の素晴らしさってわかるでしょう。
But we just realize how great God is. One more thing before I start reading here. From chapter 2, verse 4, until the end of chapter 7, remember I said the language switched to Aramaic?
で、読む前に一つのことなんですけど、2章の4節から、この7章まで、アラム語になったって説明したでしょ。で、アラム語って、なぜアラム語っていうのは多分、違法人たちとかみんなのためにダニエルがそれを予言を書いた。でも今日の8章からまたヘブライ語になったんですよ。
But here from chapter 8, actually to the end, is going to be back in Hebrew again. And why? Because, these prophecies are intended for Israel, for God's people.
で、なぜ、急にまたヘブライ語になったのは、これは、イスラエルのため、神のためのため、この予言があるから。じゃあ、早速、1節、2節。
So let's just read here, verses 1 and 2.
ベルシャツァル王の治世の第3年。はじめに私に幻が現れた後、私ダニエルがもう一つの幻が現れた。私は幻の中で見た。見ていると私はエラム州にあるスサの城にいた。なお幻を見ていると私はウライ川のほとりにいました。
So, after chapter 7, 2 years pass here and we see the next vision. だから7章の幻を終わって2年が経って、で、次の幻ですよね。
で、ここでダニエルがその幻の中にスサまで連れて行かれた。
And we see here that Daniel's taken to Shushan in English, it says, or Susa, and it's the capital city of Elam.
で、エラム州って書いてあるから、エラム州の首都でしょ、スサってのは。
Of course, in Daniel's time, it's a Babylonian city.
で、もちろん、ダニエルの時代に、今、ダニエルが書いた時、これバビロンの町でしたよね、当たり前。
If you remember, we know this place, we've heard about this before, right?
で、スサっていう町、みんな聞いたことあると思うんですけどね。例えば、バビロン、帝国が終わって、で、ダレイオス王が、スサっていうところで宮殿を建てるんですよ。築くんですよ。
After Babylon, King Darius, right, the Mede, he's going to build a palace there in Susa. And then later on, there's going to be a king there named Ahasuerus, or Xerxes, right? And that's the guy that had the big party in the book of Esther, in that palace.
で、後で、このクセルクス王っていう人が、王様が、
その宮殿で大きな大、あの、大きな宴会をするでしょ？エステルの話、みんな覚えてるでしょうか？ちょうどこのところですよ。And then actually, Nehemiah, later on, this is after, I know we studied it before Daniel, but this story is after Daniel, right? で、もちろん、ネヘミヤはかなり前見たんだけど、年代順じゃないでしょ？旧約聖書は。だから、ダニエルの話の後だけど、ネヘミヤが、このアルタシャスタって前の日本語訳に書いてあるけど、その王様のダニエルがね、この検釈官として、あの、奉仕してた。このスサっていうところ。だから首都、大きな町でした。So we know it was kind of the capital city, a big place there. Now, when Daniel writes this, this is still 551 BC. で、ダニエルがこれを書いたとき、まだ紀元前551年でした。だからバビロン崩壊の12年前ですよ。This is still 12 years before the fall of Babylon. So, Susa is just a Babylonian city. だから Susa ってのはたったバビロンの町でした。で、これからダニエルが細かく将来の予言とか話を、あの、見るんですよ。And Daniel sees, essentially he's seeing the future here. Again, so accurate. もう本当に精密予言でしょ、これは。だから私たちは過去見てて、もう当然として、まあそれはそうでしょうって思うけど、ダニエルにはまだ起こってないことって、を書いた。For us, we're looking at history, so it's not a big deal, but for Daniel, he's writing stuff that hasn't even happened yet, right? So look at verses 3 and 4, 3節、4節。私が目を上げてみると、なんと、一匹のお羊が川岸に立っていた。それには2本の角があって、この2本の角は長かったが、1本はもう1本の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのであった。4節、私はそのお羊が西や北や南の方の角でついているのを見た。どんな獣もそれに立ち向かうことができず、またそれから救い出す者もいなかった。お羊は思いのままに振る舞って高ぶっていたって。So he sees this ram, ここ、お羊の話。This ram, again, it represents what we saw last week and what we saw with Nebuchadnezzar's dream in,、earlier in Daniel is this is the Medo-Persian Empire. で、このお羊ってどういう、何の象徴かって、先週も見たし、あとネブカデネツァルの像の夢の中にも見たんだけど、これはメディア・ペルシャ帝国でしょ。How do we know? で、なんで、勝手にメディアペルシャって分かってるの？ Well, verse 20 says it is. 20節まで見たら読んだら書いてあるから。You know, all these things that Daniel's writing, you know, so accurate. The horns represent power, right? だから本当に細かくダニエルが全て書いたんだけども、正確で書いてるでしょうね。だから、この角ってもちろん聖書の中に角って書いてあるときを、あの、まあ、力の、意味があるんでしょうね。で、一方が、あの、大きかったっていうのは、一方が強かった。ペルシャがメディアより強かったっても、先週も見たでしょう。And we talked about how one was bigger than the other, because Persia was bigger than media. And actually, if you look at, the national emblem of Persia, guess what? It's a ram. で、歴史的に、あの、ペルシャの、この国の象徴とか見ると、お羊ですよ。If you look at old Persian money, it has rams on it. だからペルシャの昔のこういう硬貨とかコインとか見ると、お羊がついてる。Water. In fact, when the king went out to battle, he would wear this ram's skull with a bunch of gems on it. A bedazzled ram skull, you know.そして王様が戦いに行ったとき、このヘルメットじゃなくて、あの、お羊の頭蓋骨、この宝石がついているお羊の頭蓋骨とかを被ったんでしょう。Again, we might go, it's history, no big deal. で、私たちはね、これって歴史だから、まあどうでもいいと思っても、ダニエルにはまだなかったんでしょう。 But for Daniel, none of this happened. We don't think it's a big deal, but for, he's, you know, this is crazy, right? And this ram, he says it pushed in all directions, north, south, west, except it didn't push east, right? で、ここにも、その、あの、お羊がね、東の方とか、あ、東の方じゃなくて、北、西、南の方についてたって書いてあって、東ではないんでしょ？で、歴史的にあの、メディアペルシャの帝国見るとね、その通りでした。And if you look at the history of the Medes and the Persians, that's exactly what they did. They went to the west, which was Greece, conquered it. だから西の方に行ってギリシャとか獲得したんでしょ。They went up north around the Caspian Sea where the Scythians are. で、スキタイ人ってカスピ海の周りに北の方に行って獲得したすべて。And then they went south towards Babylon and south towards Egypt and they took those places as well. そして南の方、バビロンとかエジプトも獲得したんでしょう。で、東の方はインドとか中国とか行かなかった。起こった前の話、これ全部は。が書いたんでしょうね。This is written all before any of this actually ever happened. In verse 5, 5節。私は注意して見ていると見よ。一匹の親木が地には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。その親木には際立った一本の角、And so now we see a goat. で、ここにはヤギの話。で、この西から来たヤギは、メディアペルシャ帝国の次の帝国、みんな覚えてるでしょ。You guys remember what empire comes up after the Medes and Persians? The Greeks. これはギリシャ帝国の話。How do we know that? Look at verse 21, right? で、なんでこれはギリシャ帝国ってわかるの ?21 節に書いてあるから、ダニエルも書いたんでしょ。And then going on 6-8, 6節から8節、この親木は川岸に立っているのを私が見た。あの、2本の角を待つ、を持つ、お羊に向かって激しい勢いで突進した。見ているとこの親木はお羊に近づき、怒り狂ってお羊を打ち倒してその二本の角をへし折ったが、お羊にはこれに立ち向かう力がなかった。親木はお羊を地に投げ倒して踏みつけた。お羊をこの親木から救い出す者はいなかった。八節、verse 8。この親木は非常に高ぶったが強くなった時にその大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって際立った四本の角が生え出てきたって。Again, history for us, future for Daniel. だから私たちにとって歴史、過去の話、ダニエルにとってまだ将来の話でしたけど、これはギリシャ。And this is Greece. You know, the Medo-Persian Empire lasted about 200 years. メディアペルシャ帝国は200年間ぐらいいたんでしょう。あったんでしょう。で、ものすごい力あった、力持ちだった。ものすごく人数も多かったんでしょうね。And they had a lot of soldiers, a lot of people. But then around 331 BC, Alexander the Great came and conquered them. でも、紀元前331年頃、アリキサンダ大王、ギリシャのアリキサンダ大王とその軍隊たちが来て、軍隊が来て、倒したんだ、ペルシャ帝国を。And when the Greeks conquered Persia, even though there were much less people than the Persians, the Medo-Persians, it was super fast. で、実はこの人数だけ比べたら、メディアペルシャの方の人数が多かったんでしょう。かなり多かった。それなのに、素早く倒したんですよ、ギリシャの方が。3年経って、中東アジアの地域、ほとんど全部獲得したんですよ。アレキサンダー大王が。だから、また、もう歴史だからどうでもいいと思うけど、細かくここに書いてあることってわかるでしょ？すごくない？ Again, we might not think it's a big deal, but see how accurate this stuff is.It's super accurate. And it's funny, the goat Why a goat? You know, the goat was a symbol, was a national symbol of Macedonia. で、なんでヤギでしょうかって。ヤギがマケドニアっていうところの国の象徴でした。
Remember Alexander the Great. Of course, we call it the Greek Empire. もちろんギリシャ帝国だったけど、アレキサンダ王のお父さん、
フィリポスっていうお父さんはマケドニアの人でした。
He was a Macedonian. His name, Alexander the Great's father, was Philip of Macedon. And Alexander the Great, he was a great king. He knew it. He was super young, right?
で、ものすごく若くて、アレキサンダ大王が。で、自分がもうすごいと分かった。当然で分かった。もう自分が神だと思ったんでしょ。
He thought he was a god, actually. And of course, he wasn't god, and he died around 32 years old.
で、32歳頃いなくなったんで、彼が。
And he didn't die from fighting, actually. He probably died from pneumonia.
で、多分ね、肺炎とかで亡くなったんで、病気で亡くなって32歳で。
And his kingdom, just like it says here, was split up into four, right?
で、彼の帝国が四分にされたんだ。ここに書いた通り。
His four generals were Cassander, Lysimachus, Seleucus, Seleucus and Ptolemy, right?
で、四つの将軍、四人の将軍があって、カッサンドル、シリマックス、セレックス、あと、ブトレマイオスっていう四分にされたんだ。
And then verse 9, で、九節。
そのうちの一本の角からもう一本の小さな角が生え出て、南と東と麗しい国に向かってて、非常に大きくなっていたって。
で、小さな角が生え出たって書いてある。小さな角って。これは、
この小さな角の話って前出てきたでしょ？先週とか。
And last week we looked at this little horn. It's not the same little horn.
で、同じ小さな杖じゃないんですよ。先週見たのは、7章で見たのは、反キリストの話でしたよね。この復活ローマ帝国から出てきたの。
Last week's, little horn, we talked about the Antichrist, right? Coming out of this revived Roman Empire. But this one's different. It's coming out of the Greek Empire.
でもこっちの角は、ギリシャ帝国から生え出たんでしょうね。だから違うんでしょって。
But this little horn, historically, is talking about a king named Antiochus the Fourth.
で、また歴史の話にするんだけど、この小さな出てきた角ってのは、これはアンティオコス4世っていう王様の話。
He's the eighth king of what's called one of the four generals there. So the, Seleucid Empire, right?
だから、この一人の、その四分にされた将軍の一人のセルクス、が、自分の帝国があって、そのセレウクス帝国の第八の王様でした。このアンティオコス四世っていう王様が。
And he was super wicked.
で、彼はものすごく邪悪な王様でした。もう悪い王様でした。
He called himself Antiochus Epiphanes.
で、自分自身にその名前をつけたんでしょ。アンティオコス・エピファネスっていう。エピファネスってのは、この悟りの開いた人っていう、偉い人っていう意味。アンティオコス・アピファネスって名前、自分につけた。で、ユダヤ人たちが彼にアンティオコス・エピマネスっていう名前つけたんだけど。
But the Jews called him Antiochus.
Epimanes, so not Epiphanes, but Epimanes. で、Epimanes っていう意味は、この、狂人っていう人、狂ってる人っていう、もうものすごい悪い人でしたから。
Antiochus Epimanes means the madman, Antiochus the madman. And he's actually here in the Old Testament, he's a type of the Antichrist. で、
旧約聖書を読むと彼は、この反キリスト、もう将来に出てくる反キリストじゃなくて、でも反キリストの例、反キリストの形態だと思うんでしょう。これは旧約聖書にあるの。本当にサタニック人な人でした。本当に悪い人でした。
Super satanic.
And as we see all this detail in this prophecy, it says he conquered the south, towards the south, towards the east, towards the glorious land. That's exactly what Antiochus did. The Antiochus Kosu O ga koko ni kaita tori, minami no hou to ka higashi no hou to ka uruwashii kuni no hou ni mukatte tatakatta n deshou. Kono minami no hou tte Egypto deshou? De higashi no hou wa アルメニアとかそういう地域。で、うるわしい国っていうのはエルサレム。アンティオコスがすべて獲得したそこは。書いた通り。Just as it's written here, he took it all. And then verse 10, で10節。それは大きくなって天の軍勢に達し、天の軍勢と星のいくつかを地に落としてこれを踏みつけたって。で、だからユダヤ人たちものすごい憎んだんですよ。And he really hated the Jews, and he attacked Jerusalem, and he killed the rulers and the priests and the leaders there in Jerusalem. だから、この麗しい国、このエルサレムをアタックして攻撃して、そのリーダーたちとか祭司たちとみんな殺そうとしたんだ。まあ、殺した。で、11、12、11 and 12。軍の長に並ぶほどになり、彼から、ジョークの捧げ物を取り上げた。こうして、この聖女のもといは覆された。背きの行いより、軍勢はジョークの捧げ物と共に、その角に引き渡された。その角は真理を地に投げ捨て、ことを行って成功した。
What he ended up doing was he blasphemed God.
で、このアンティオコスっていう、王様っていう人が、神様を、冒涜したんでしょって。
Again, by this time, there was a temple, right? When Daniel's writing this, there's no temple.
ダニエルが、この予言を書いたとき、エルサレムの方で宮なかったんでしょうね。バビロン帝国にもう破壊された、完全に。エルサレムも。
Jerusalem's totally destroyed. The temple's totally flattened. It's not there. But we know that King Cyrus later on is going to let everybody go home and rebuild everything.
でも後でキュロス王がみんなユダヤ人たちエルサレムの方に変え出せてまたこの再建させるでしょ。で、アンティオコスっていう王様がいたとき、エルサレムにはちゃんとこの神殿があったんでしょう。みんなが正しく礼拝とかできてた。
And everyone could worship correctly there. But then we know this Antiochus Epiphanes, he hated the Jews so much and he took it out on Jerusalem there and so he went into the Holy of Holies and he said, don't worship God, worship me.And he stopped all the sacrifices.
で、彼がね、もう本当にユダヤ人たちと神様憎んでて、聖女の中まで入って自分が。で、私を礼拝しなさいと、みんなに命じて、そして、前書の生贄とかそういう、儀式とか、全部止めたんでしょ。
In fact, it says here, the place of his sanctuary was cast down. Right?
で、ここで、聖女のもといは覆されたって書いてある。
You know, actually, I think it was in 168 BC. で、紀元前168年頃だったと思うけど、
もう本当にみんな憎んで、神様の神殿の中に入って、その祭壇の上に豚を捧げたんで、殺したんですよ。豚の血を流した。で、もちろん神様には豚を捧げちゃダメって言われたでしょ。
Of course, for God, no sacrificing pigs, but that's exactly what he did. He desecrated the Holy of Holies and the altar.
だから本当に怪我したんですよ、すべてを。
And he tore down the altar and he built another altar with a statue of Zeus.
で、その祭壇崩して、そして新しい祭壇を作ったんでしょ、ゼウスのため、王様の。で、神様の礼拝完全に止めたんだ。もう一時的だったけど止めた。
And he stopped the worship of God there. And it says here, he cast truth down to the ground and he did all this and prospered.
そしてね、この真理を地に投げ捨てて、ことを行って成功したって書いてある。You know, the fact that nobody could worship God, it means there was no more truth. みんなが神様礼拝できなくなってしまったから真理もなかったっていう意味。彼は真理のこと憎んだから。Because he hated the truth. He tried to destroy the truth. 真理を滅ぼそうとしたから。And the reality is, it seemed like he was winning, right?で、実は、このアンティオコスの話見たらね、彼が成功してたみたいんですよね。繁栄してたみたいんです。It's super satanic, but this is the way that Satan works. This is the lie that Satan does. ものすごいサタニックのことでも、サタンがこういう作戦がある、そう、こういう働きがある。もう最強、この上ない嘘つきでしょ。He's the ultimate liar. In fact, Satan has a name we all probably heard of, Diabolos, right? Diabolos っていう、ディアボロっていう、サタンも名前あるし、ディアボロの意味は嘘つきっていう意味でしょ。That's what it means. そういう意味だ。And he tries to take the truth, and he tries to twist it and change it and make people go against it, right? Isn't that what Satan does?で、サタンが真理をとって、で、その真理、この事実を歪めて、そしてみんな、その真理に敵対させようとしてるんですよ。で、多くの人はそうするんですよ。And it's gonna seem like all these people that are doing what they want, that everything's going great for them.で、神様に敵対してる人たち、自分のやりたいことをやってる人たちを見て、なんでみんな成功してるんだと、見えるようになる。But they don't have the truth. でも実は真理がないんですよ。Jesus said, I am the way, the truth, and the life. イエス様が言われたのは、私は道であり、真理であり、命であるって。Jesus says, you will know me, you will know the truth, and the truth will set you free. イエス様が私を知ってでしょうね。真理を知り、真理は私たちを自由にします。あなたは自由にします。だから私たちが自由にするよって、されるよって。イエス様がその真理。福音がその真理。The gospel is that truth. Jesus is that truth. The truth is, we're sinners and we need a Messiah.真理ってのは私たちが罪人でメシアが必要だって。The truth is sinners deserve death. Sinners deserve judgment. 真理ってのは罪人が神様の裁きにふさわしい値する方々。And the truth is Jesus came to save sinners. そして真理ってのはイエス様が罪人を救われるためにこの世に来たんですよ。自由。になれるんでしょみんなは。We can be free. イエス様がみんな解放してくださるために来たってわかるでしょ ?Jesus came to set us free. That's why he died on the cross. だから十字架に死なれた。And he proved that he has the power to set us free because 3 days later he rose again. そして本当に解放する力があるかどうかってその証拠を見せてくださったんでしょうね。葬られて3日後を蘇られたんでしょ神様だって、わかるでしょ、イエス様は。Jesus is God. イエス様がその真理でしょって。だから私たちのすべて、私たちの礼拝とかすべてにふさわしい。And that's why he's worthy of everything of ours, even our worship. But Satan wants to take that, like it says here, he wants to take that truth and he wants to throw it down. でもサタンはその真理を取って投げ捨てたいんですよ。He wants to make us reject it.みんな敵対、神様とその真理と敵対させたいって、拒絶させようとしてる。And he causes confusion, even in the church. 教会の中にもこういう混乱とか起こすんですよね。We think of things like disobedience and pride and selfishness. 例えばわがままのこと、プライドのこととか、あの、不従順とか、あるよね。
And he takes what's the most important thing, which is eternal life, and he cheapens it, and he wants us to not see eternity, but he wants us to see just temporary, right?
で、サタンが一番大事なことって永遠の命。永遠のことを、その永遠のこの質を落として、みんな目の前に一時的なことだけフォーカスさせようとしてる。
Eternity, don't worry about it, nothing.
永遠ってまあ大したことないからって言うだけ。だから今満足感があったら自分の好きなことやってってサタンが嘘つくんでしょ。
So whatever you want to do now, just do it now. That's his lie. We need prosperity now.
今この繁栄とかが必要だからって。
We look at this guy Antiochus. He hated the truth so much. He forced people to discard the truth, right?
でこのアンティオコスっていう王様が本当に真理憎んだから強制的にみんな捨てさせたんですよ。真理のこと。
What we know is he pushed the Greek culture. He pushed the customs of the Greeks to the people of God.
だからギリシャの文化とか伝統とかすべて、あの、神様の人たち、イスラエルの人たちに落ち着けたんですよ。
And if you didn't follow, you die.
で、ついていかなかったら、信じなかったら、殺された、彼に。
You know, the Bible tells us, this is just a type, right?
これは、あの、ハンキリストの形態だ、形だけだけど、本当のハンキリストが登場するとき、出てくるとき、強制的にみんなも自分を礼拝させようとするでしょ？
But when the real Antichrist comes, it's just a type. But when the real Antichrist comes, he's going to do the same thing. He's going to force people to worship him. And if you don't, the Bible talks about tribulation saints, about people who are Christians, believers who are going to die martyrs.
で、聖書には大患難のこの生徒たちって書いてある。これは大患難中に殉教者として殺される人、ものすごいたくさんいるって書いてある。
There's a lot of them. If all we do is comply,That's where it leads, right? Actually, I read something interesting that says, if all we do is comply, then we become complicit in everything.
で、私たちはいいよ、いいよ、いいよって言ったら、どっかでこれ読んだんだけど、私たちはね、すべて、いいよって言ったらいつかすべて加担するよ。それはサタン。これは反キリストの作戦。
That's the strategy of the devil. That's the strategy of the Antichrist. Let's go on 13 and 14. 13節、14節。
私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。するともう一人の聖なる者がその語っている者に言った。ジョークの捧げ物や、あの荒らす者の背き、そして聖城と軍勢が踏みにじられ、るという幻はいつまでのことか。すると彼は答えて言った。2300の夕と朝が過ぎるまで、その時聖城の正しさが確認される。
How long will there not be sacrifices? That's the question, right?
だからどのぐらいこの生贄とかが止められますかって。いつまでって。
If it was up to Satan, if it was up to Antiochus, he would say forever, right?
もしこれサタン次第だったら、もしこのアンティオコス王様次第だったら、王次第だったら、もう永遠ずっとのことになるんでしょうね。でもそれは無理。勝てないんで神様に。
But of course it's impossible. They can't beat God.
God wins, right? 神様に勝利があるんだ。
God is victorious. If we always look at things the correct way with an eternal perspective, God always wins.
正しい見方で、正確な見方で全て見れたら、神様いつも勝つんでしょ。いつも。もうだから、ここは いつまでですかって聞いたでしょ、ダニエルが。So Daniel asked, so how long? And then he says 2300 days. で、2300、ここ2300夕と朝。だから2300日っていうことですよね。まあ細かいけど。でも細かく成就されたんでしょ、この予言も。But it happened.Actually, there's a couple of interpretations of this. あの、いくつの二つ、ほぼ二つのこの予言の解釈があるんですけど、意味があるんですけど。例えば、まず、この文字通り、あ、もう2600日間で数えるとね、6年ちょっと、6年2ヶ月、2、3ヶ月になるんですよ。If you count 2300 days, it comes out to about 6 years and 2 months. Well,Let's look at history. じゃあ歴史を見ると、紀元前168年と165年の間にね、ここのマカバイ観難が起こったんです。マカバイっていう人はユダヤ人の人たちでした。And so we have what's called the Maccabean persecution, tribulation by the Maccabees. And during that time, Antiochus and the Greeks, they heavily persecuted the Jews, the Maccabees.で、その時、このマカバイのユダヤ人たちをもう激しく迫害したんですよ。アンティオコスとか、そのギリシャのみんな。And then, on December 25th, 165 BC, で、紀元前165年の12月25日頃、ユダ、マカバイっていう人、ユダヤ人がね、反乱を起こして、神殿を奪い返して、取り戻したんでしょって。で、すべて清めた。This guy named Judas Maccabeus, he leads a revolt against the Greeks, and he took the temple back, and he cleaned it up. He purified it again. And he restarted all the sacrifices. そして、全焼の生贄とか再開した全部。And the Jews celebrate that day. で、今の、現代のユダヤ人たちはその日を記念する。何日かってわかる? Do you guys know what day that is? ハヌカ。光の祭り。They celebrate it through Hanukkah, the festival of lights. それは、2300日の説明。でももう一つのある。But there's one more interpretation here. Here it says 2300 nights and days, right? で、ここ書いてあるのは2300夕と朝って書いてある。だから夕と朝ってのは実際の捧げる、生贄を捧げる時間だから、1日に2回に計算すると、これは2300日じゃなくて1150日間っていう意味もありそう。複雑?わかる? So if you're talking about the sacrifices morning and evening, if you're talking about two sacrifices a day, 2300 times, you're only talking about half of 2300, which is 1150 days. So a little over 3 years. で、計算すると3年間ちょっとの長さ。Well, if you look at when Antiochus desecrated the temple, Antiochus 王がこの、あの、神殿、あの、裁判とか、あの、祭壇とか、あの、怪我した時から逆に数えたら3年間ちょっと、1150日間逆に数えたら、ごめんなさい。この、ハヌカから、1150年逆に数えたら、アンティオコス王が、その祭壇を、怪我した日になる。かな? So, apparently, if you count back from Hanukkah, when they when they cleanse the temple and reopen the sacrifices, if you count back 1,150 days, that's about when Antiochus desecrated the temple. だからどっちが正しい?まあ両方が正しい。So which is correct? Both are kind of correct. I don't know. 説明しすぎてるかもしれない。Maybe looking at it too much here. You know, it's interesting though, there's people who look at this and make their own interpretation. 面白いなのは、こういう2300日間とかを見て自分の解釈作る人もいるんですよ。There was a guy, his name is William Miller. He said, oh, 2300, it's talking about years. で、アメリカにはね、このウィリアム・ミラーっていう人がいて、この2300日を見て、いや、これは2300年間っていう、絶対そういう意味だと思った。で、アンティオコスがその神殿を怪我した時から、2300年数えたんで、細かく。And so he counted 2300 years from the time that Antiochus desecrated the temple, and he said it was 1843. それは1843年だって、彼が言って。だから絶対1843年にイエス様が再び来るよってみんなに教えた。So in 1843, he told everybody, Jesus is coming back. で、みんなはね、集まってきて待ってた。来なかった、イエス様が。And he waited, and Jesus didn't come back. Then he said, ah! 間違った1844年だった、実はって。Oh no, I miscalculated. It's 1844. で、また、1844にみんな集合して待ってた。イエス様、出てこなかった。And there was a woman there named Ellen G. White, and she said, no. Jesus did come, but only to certain people in our church. で、そこにエレン・ホワイトっていう女の方がいて、いや、1844年、イエス様実は来たんでしょって、でもうちの教会しか知らないよって。You know what the name of that church is? That she created? Seventh-day Adventist. で、彼女が作った教会ってわかる?そっから出た教会ってわかる?セブンスデイ・アドベンティスト教会ですよ。おかしいでしょ?そこに大きいのある。There's a big one right across the street here. だからいろんな解釈作る人がいるんだけど、もう文字通り読んだらわかるでしょ? People can make up all kinds of interpretations, but we need to take prophecy literally the way it is here. We don't want to make up stuff that's convenient for us. だから、私たちの都合に無理やり合わせて、解釈作るのが良くない。まあ、でも、15-16節。First 15-16。私、ダニエルはこの幻を見たとき、その意味を理解したいと願った。すると見よ、勇士のように見えるものが私の正面に立った。私は裏側の中ほどからガブリエルよ。この人にその幻を理解させようと呼びかけている人の声を聞いた。Remember Gabriel? ガブリエルって。聖書の中に二人の天使、御使いの名前がしか出てこないでしょうね。まあ三つ、三人。一つはサタン、ルシファー。で、もう一つはガブリエル。もう一つはミカエル。で、ガブリエルって、例えば新約聖書も出てきたんですよね。マリアが身ごもった時とか、宮に、ザカリアとかに、自分、表したんでしょうね。He's the same angel that appeared to Mary when she was pregnant with Jesus, or Zacharias there in the temple. So this is that Gabriel, そのガブリエルですよ。で、これから説明するだけ、この幻。And he's gonna come and he's gonna explain this vision.So look at 17-19, 17-19. 彼は、私が立っている ところに来た。彼が来た時私を怯えてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ人の子よ。その幻終わりの時のことである。彼が私に語りかけた時私は地にひれ伏したまま意識を失った。しかし彼は私に触れ、その場に立ち上がらせて、こう言った。見よ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わると 関わることだと。And so right away we know this is talking about the end times. これ終末に関する話ってすぐわかるでしょ。ダニエルがこの幻を見て、例えば迫害が起こるとか、大変なことになるとか、患難起こるとかわかって、もう、苦労したみたいんでしょうね。でも、神様が説明しようとしただけってすごいことでしょうね。So Daniel has these dreams and he knows stuff's gonna happen. He can't sleep even. And God goes, well, I'll tell you what it means then. You ever have a dream that you can't sleep? なんか、夢を見て眠れないとかってある？もうちょうど昨日あった僕は。I just had one yesterday. Well, this morning. I dreamt that I was supposed to teach a Bible study and I couldn't find it in the Bible. 僕はね、カンファレンスかどっかメッセージをして、もう余裕で、いい、大丈夫、メッセージするよって言って、で、ちょうど説教し始めるとき、聖書の中になかったんで、その箇所。で、本当に眠れなくて、4時頃起きて、聖書を調べたら、やっぱり入ってる、よかったって思った。I woke up and I looked through my Bible. Well, not my iPad Bible. And it was there. Whew, that was a nightmare. Daniel sees these dreams and he's confused. ちょっとこんなになったんでしょうね、ダニエルも。こういう、幻とか見て。And he sees Gabriel.And it says, the first thing he does is he falls on his face. で、ガブリエルと出会って、で、ひれ伏したって書いてある。Some people go, when I meet God, I blew back, right? I fell down. ある人たちは、ペンテコステ教会のとかはね、イエス様、聖霊様と出会うと、この、バーンって、後ろに倒れたとかっていう。聖書を見ると、神様と出会う人、見つかり出会う人、みんなひれ伏すだけ。The Bible tells us whenever somebody meets God or someone from God, like an angel, they bow. So if someone says you're going to fly back, マトリックスみたいになるっていう人がいたら、それは嘘、聖書的じゃない。But he falls on his face and then he goes into a deep sleep because he was afraid, I think. You know, 怯えて、ダニエルがね、ひれ伏して、そのまま意識失ったって書いてある。He was so afraid,that he fell into a deep sleep. 怯えて、恐れて、意識が失ったって。ある時僕は怖いと思う。なぜかというと、寝る人がいるいつも。意識が失われる。みんな目合わせようとしてるんです。Sometimes, am I afraid that people fall asleep? I don't know. But later on, we're going to see at the end of the chapter, Daniel, he gets this...After all of this, he actually gets physically sick. 後で見るんですけど、ダニエルがこの幻とかを見て、もう病気になった。病気になったほど、この恐れがあったんでしょう。Anyway, he's there and Gabriel says, hey, get up. He makes Daniel stand up, right? でもこれ見て、ガブリエルが、この意識を失ったダニエルを立ち上がらせたって書いてある。And essentially he tells Daniel, hey, don't sleep. This is important. Get up. I'm going to tell you what's going to happen. だから、そのまんま、もう寝ないでって、これから気をつけなさいよ。これからどう起こるかって教えるから。I'm going to tell you about the latter time of indignation, it says. 終わりの憤りの時に起こることを教えるよって。The end time. So we're fast forwarding from Antiochus all the way into the real Antichrist. The Great Tribulation. だから、アンティオコス王の話から早送りして、今、終末、大患難、本当の反キリストの話をするよって、ここの予言を見ると。In Luke chapter 21 verses 20 to 24, Jesus says, But when you see Jerusalem surrounded by armies,Then know that the desolation is near. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Let those who are in the midst of her depart. Let not those who are in the country enter her. For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. For there will be a great distress in the land and wrath upon his people. And they will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times...of the Gentiles are fulfilled. ルカの21章の20節から24節、イエス様がこの予言に関する話をしたんでしょう。20節から24節。しかし、エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時には、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時、ユダヤにいる人たちは山へ投げなさい。逃げなさい。都の中にいる人たちはそこから出て行きなさい。田舎にいる人たちは都に入ってはいけません。書かれていることがすべて成就する報復の日々だからです。それらの日、身重の女たちと日の御子を持つ女たちは哀れです。この地に大きな苦難があり、そのために御怒りが望むからです。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となって、あらゆる国の人々のところに連れて行かれ、異邦人の時が満ちるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされます、と。これは大患難の話って、イエス様も。Actually, in the New Testament, Jesus talks about even the prophet Daniel. で、新約聖書にも、ダニエルの予言も引用するんでしょう。イエス様が。大事なこと気をつけなさいよって神様が今ここにいる私たちに言われていると思うんでしょう。I think God's telling us even today, pay attention, this stuff is important. And he continues on. で、これからまた説明するんですけど、20から22、20 to 22。あなたが見た日本の角を持つお羊はメディアとペルシャの王である。でしょ？で、毛深い親木はギリシャの王であり、その死体にある大きな角はその第一の王である。その角が折れて、代わりに四本の角が生えたが、それはその国から四つの国が起こるということである。しかし、第一の王は王のような勢力はない。And so we looked at this again. Right now, Greece is in Daniel's time. Greece is just a bunch of city-states, right? 今ダニエルの時代にはね、ギリシャっていうことは大きな帝国じゃなくて、ただ都市国家、いくつの都市国家だけでしたとか。で、まだ政権の座になかったんでしょうね。They didn't come into power yet at all. And Media Persia も、even the Medes and the Persians. But.It's prophecy. でもこれ予言ですよ。You know, we're getting ready to finish off here, but it starts to get a little interesting. で、もうちょいで終わる。けど、ちょっと興味深いことあると思うんで、これから。You know, when we study prophecy, and we've been in the Old Testament for a while now, we talk about how in the Bible, prophecy usually has a near fulfillment and it has a far fulfillment.でもしばらく旧約聖書を学んでるからみんなわかってる、ご存知てると思うけど、聖書の予言を見るとね、この二つの解釈、二つの意味があるんで、近い時期での成就と究極的な成就って、いつも二つあるでしょうね。予言って言うと。Well, in verses 23 to 25, Gabriel's going to explain this vision, right? で、これから23節から25節まで、見つかりガブリエルがすべて説明するんでしょう。There's a near fulfillment and there's a far fulfillment. で、この近い時期での成就もあるし、で、究極的な成就もあるんでしょう。For example, the near fulfillment is of course, it's Antiochus, right? It already happened. だから近い時期の成就、での成就ってのはアンティオクスの、コスの話でしょうね。アンティオコスで全て成就されたことって。邪悪な人で、ユダヤ人迫害したとか、he persecuted the Jews, he was an evil guy, he prospered and so forth, もう成功してたとか。But then, when you read in the New Testament, for example, when Jesus describes the latter days in Matthew chapter 24, the end times, or when Paul describes the end times in 2nd Thessalonians chapter 2 and so forth. What they say is so similar to this prophecy here, we realize that there's a far fulfillment too. でね、新約聖書、例えばマタイの、開かなくていいんだけど、マタイの24章、イエス様の話、この週末に関するイエス様の予言とか話を見て、あとパウロも例えば第2テサロニケ2章とか、この週末に関する話を書いたでしょ、パウロが。それを見ると、今、このダニエルの8章の話とものすごい似てるんですよ。だから、この近い時期での成就だけではなく、これからも、この究極的な成就も起こるよっていう意味がある。ってわかる。So we know that they're talking about a far fulfillment of this. So it's not just about Antiochus Epiphanes, but it's talking about the actual Antichrist here. だからこれはアンティオコス・エピファニスって、っていう王様の話だけではなく、これまあ、これも本物の、本当の反キリストの話がここに書いてあるんですよ。Let's read that. 23-25. 彼の治世の終わりに、その背く者たちが行き着くところに至ったとき、王兵で策に長けた一人の王が立つ。彼の力は強くなるが、自分の力によるんではない。彼は驚くべき破壊を行って成功し、有力者たちと聖なる民を滅ぼす。狡猾さによってその手で欺きを成し遂げ、心は高ぶり、兵器で多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人の手によらずに彼は砕かれるって。See all these things. こういうことすべて私たちにとっても将来のことの関わりがあるんですよ。It's talking about the future for us, near future. 近いと思うけど。Here it says, in the end times, what's going to happen? Transgressors will have reached their fullness, it says. まず、ここにね、その背く者たちが行き着くところに至ったって書いてある。In other words, the world is going to get worse and worse. We don't like to hear that. この世がもっともっと悪くなるっていう意味。聞きたくないんでしょ、この話。でも聖書的。That's what the Bible says. Jesus said that in the end days, it'll be like the days of Noah. Or it'll be like the days of Sodom. もうイエス様が予言されたのは、終わりの日にね、イエス様が再臨の直前にはね、地球が、世界が、ノアの時期になるとか、ソドムの時期になると、時代のようになるとか、本当に悪いことが起こる。And then this king's gonna arise out of that. で、その時代にこの王、一人の王が立つって書いてある。これは反キリストの話。Talking about the Antichrist. And then in verse 23, it says that he's gonna understand sinister schemes, right?で、23節に書いてあるんですけど、王兵で策に長けたって書いてある。You know, before we talked about how this Antichrist, when he comes on the scene, he's going to be such a smooth talker. 前この話したんだけど、反キリストが登場するとき、もう口が上手い人だと言ったでしょ。But when we see this, understanding sinister schemes here, it means that he's a smart guy, he knows how to fix problems.That's what this kind of means here. で、ここに、王兵で策に長けたって書いてあるけど、もう頭が良くて、もう問題解決するのは得意人だっていう意味。Kind of like a successful politician. ちょっとね、この活躍してる、この政治家みたいな姿、存在がある。But it's going to be very sneaky. でも非常にインチキ臭い。Then verse 24 it says, then his power is going to be super mighty. で、24節見ると力は強くなるって書いてある。ものすごい力。超力なるっていう意味。ものすごいっていうヘブライ語に書いてある。In the original Hebrew it's talking about this super, 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 super power.But, here it says, it won't be his. Right? でもここに書いてあるのは自分の力によるではないって書いてある。なぜかわかる? You guys know why? Because we know the Antichrist is going to be empowered by Satan himself.
私たちが知ってるのは、反キリストが 100%、1000% サタンに力を与えられるんです。サタンの力で働く。
And it says he was going to destroy the mighty and also the holy people, right?
で、有力者たちと聖なる民を滅ぼすって書いてある。これは、もちろん、イスラエルの人たちの話とか。
This is talking about Israel, of course. You think about anti-Semitism. In the world today, it's humongous.
今、この反ユダヤ主義とかって、この世にはものすごい広がってるってわかるでしょ?イスラエル憎んでるの、多くの人は。
I think I told you this. You know, I remember moving to Japan and hearing people talk about Israel, even like pastors and stuff, and I was thinking...Everyone's against Israel. Why is that?
で、僕、初めて日本に引っ越したとき、牧師の友達とかと話して、え、なんでみんな反イスラエルの話してるのと思って、で、わかったのはね、ニュースとか新聞紙とか読むと、いつも反イスラエルだから、しょうがない。もうニュースを見て、メッセージ作るでしょ?
Because we watch the news, so if you read the newspapers, that's how it is.
It's worse now. 今ももっとひどくなったんでしょう。
But we're also talking about, it says holy people, not just Israel, but we can fast forward talk about the church too. It's talking about Christians.
で、もちろんイスラエルの話とかもしてるけど、今も、もう聖なる民って書いてもクリスチャンもそうだよって。これから、ものすごい、今、まあ、まさにね、ものすごい迫害が起こるんで、今、クリスチャンの迫害ってものすごいあるってわかるでしょう。もっとひどくなる。これは終わりの日のこの週末のこの明確なまあ兆候だと思うんですよ。
It's a sign of the times we live in. And then it says in verse 25 that through his cunning he shall cause deceit to prosper.
あと25節見たらこの狡猾さによってその手で欺きを成し遂げるって書いてある。だから完全に嘘つきだってこの人は。
He's just a flat out liar.
And that's the thing, you know, people who lie seem to prosper, huh? 嘘つきってなんかうまくいってると見えるでしょ?
You know, you look at what,You know, if you read the news or you look at what's happening today and with politicians and fake news and all this stuff, man, sometimes it's just a flat out lie and then later on they kind of half walk it back, you know?
例えばニュースとかいろいろ見たらね、まあ、政治家の話、いろいろ話見て、完全な嘘を言うんでしょ、ニュースで。で、数日後もう半分、あ、ごめんなさい、間違えましたっていう。もうなんでニュースなら最初から確認とかしないの?嘘でみんな騙せると思ってると思う。まあ、変な話になると思うけど、それ正直でしょ。
Because they know people can be fooled.No shame.
もう本当に大胆な嘘でしょ。もう恥もない。で、反映してるみたいんですよね、その人たちは。And it seems like they prosper.
It's easy to get discouraged by this stuff.
で、こういうことでがっかりされるのはあるんですよね。
I just was reading about Pfizer. Makes most of the majority of the vaccine.
今、ファイザーの話、どっか記事で読んだんだけど、まあ、いろんなワクチンいるけど、そのファイザーが一番大きいでしょ。2020年でものすごい会社として金持ちになった。ものすごいもう。まあ、本当に人助けようとしたらそこまで儲かるぐらいおかしいことはあるんですよ。まあ、嘘かどうか言わないけど、後で聞いてください。
Again, I don't know if it's because of lies. I don't want to talk about that here, but it happens. No shame. It's prosperous.
繁栄してるんだ。で、がっかりなるとか、イライラするとか。僕もイライラするときがある。
There's times I get a little irritated, then I remember Psalm 73.
で、僕は、詩編の73編をいつも思い出す。 詩編の73編覚えてるみんな。You guys remember Psalm 73? Asaph. Worship leader Asaph. 賛美リーダーアサフの詩編。He gets discouraged because he sees the wicked people around him prospering. 彼はね、周りにいる悪い人たちがみんな繁栄していることを見て。In fact, he said, I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. で、彼が言ったのは、悪しき者が栄えるのを見て、誇り高ぶる者を妬んだって。He lost focus. 自分のフォーカスが、神様へのフォーカスが失われたんだ。And then, in Psalm 73, verses 16 and 17, he says, Then I thought how to understand this. It was too painful for me. Until I went into the sanctuary of God, then I understood their end. で、詩編73の16、17、私がこのことを理解しようとしたが、それは私の日には、目には、不益であった。ついに私は神の聖所に入って彼らの最後を悟った。すごいでしょ？
And then later on in Psalm 73 he goes, Yep, I was being foolish. I was being ignorant.
で、その後、まあ読まないけど、詩編の33編に言ったんだけど、書いたんだけど、アサブが。自分がね、愚かで考えもなくあなたの前で獣のようにでしたって。すべてごまかしだって分かったから。神の前に入ったら。
Because when he entered into the presence of God, he realized it was all a deception.
すべてサタンの作戦だって分かったから。
He knew it was Satan's strategy. And I know I sound like a broken record when it comes to certain things, but let's not be deceived.
で、僕何度もうるさく同じこと言ってるかもしれないけど、騙されないように気をつけましょうよ。なぜかというと、それはサタンの作戦だから、大作戦。
Because that's Satan's number one huge strategy. We need to fight the right way.
正しく戦うべきでしょ。
2 Timothy 2:15, Paul told Timothy, Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. That's how you fight correctly.
第2 Timothy 2章の15節、パウロがテモテにこういう教えがあったけど、勧めがあったけど、あなたは、勤めにふさわしくと認められる人として、すなわち、真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として、自分を神に捧げるように、最善を尽くしなさいと。これは正しい戦い方。御言葉を通して、いろいろ調べて祈りながらとか、交わりながら、聖霊様に従いながらとか、
you know, we obey the Spirit, we read God's word, we fellowship. These are ways to fight. And then it said, going back to Daniel, Daniel に戻って、it says that he's going to destroy many in their prosperity, right?
で、兵器で多くの人を滅ぼすって書いてある。またダニエル25章見たら。
That word,In their prosperity is the word shalom, peace.
ここ平気って書いてある。この平気ってヘブライ語でシャロムっていう言葉だから、平和。
In other words, people are going to be destroyed when they think they have peace.
みんなが平気な時、まあ平気だ、平和だよって思ってる時、滅ぼされる。心の準備してない時、サタンにアタックされる、反キリストにアタックされるんだ。
When their hearts aren't ready is when the enemy comes. When we let our guards down.
もう油断するときとか、警戒を緩めるときとか、イエス様のこと、まあいいやって思ってるとき、ごまかされる。
We get deceived when we stop living for Jesus.
まあすべて平気だからと思ってる。
And we think everything's fine.
You know, Satan doesn't want what's good for you. サタンはみんなのいいこととか願ってないんですよ。みんなうまくいってほしくないでしょ。He doesn't want anybody to do good. 全く、at all.
And the reality is, whatever looks good to us now in the flesh is leading to destruction.
で、事実のことは、私たちの肉によっての目として、よく見える。 いいねって思ってることはすべて滅びに立ってる。これは真理。That's the truth.
And people are going to follow him, and it says that this guy, this Antichrist, is even going to rise against the Prince of Princes, against Jesus.
だから、いろんな人が騙されて、で、この反キリストがものすごい力を得て、で、傲慢して、で、君の君に向かっても立ち上がるって書いてある。イエス様戦おうとする。で、もちろん、すぐ負ける。
Of course, he's gonna lose easily.
But it's an anti-Jesus, right? Anti-Christ. でも、反キリストだから、イエス様と反対のことだから。
Think about that, right? What does the world have to offer us for real, really?
まあ、なんか真剣に思ったらね、考えたらね、この世のものって、何があるって本当に。例えば、世のものばっかり望んで行こうとしたら、イエス様の方に近づける？
Like, if all we do is aim for things of the world, are we really getting closer to Jesus or not? All our fleshly desires, you know? The things that I have. Does it draw me to Jesus?
だからもう、まあ欲張りでね、欲しいものとか、願ってることばっかり考えたら、イエス様の方に近づける？信仰によって成長できる？
Do we grow in our faith?
These are questions we need to ask ourselves. 自分自身に聞くべき質問でしょ、これは。知恵が必要ですよ。知恵のために祈りましょうとか。
Let's pray for wisdom about this stuff.
Because there's a deception. なぜかというと、こういう偽り、こういう、ごまかしがこの世にあるって。
First John, chapter 4, verses 1 to 3. 第一ヨハネ4章1節から3節。Says, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. But this you know the spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and now is already in the world. This is the Antichrist.
第一ヨハネ4の1節から3節、愛する人たち、霊をすべて信じてはいけません。預言者たち、ものが、偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか、吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。使徒となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。今すでにいるって。
It's here. None of Satan's lies are going to last.
サタンの嘘が長く続けられないね、ここで。でも、いる。今は。あるよって。
They won't last, but they're here. And this Antichrist, it tells us at the end here, is going to be broken, but broken without human hands, right?
で、またダニエルだけど、人の手によらず砕かれるって書いてある。もうもちろんイエス様に負けるから。
Because Jesus is going to destroy him.
By the way, Antiochus didn't die by human hands either. He died by disease. Near fulfillment. で、近い、期間の叙述での叙述見たらアンティオコスはね、実は戦いではなく病気で亡くなったんだ、死んだんだよ。
But the Antichrist is going to be judged. Jesus is going to appear. Antichrist is done.
イエス様が現れて、反キリストがもう終わり。確実に勝利あるでしょう。
We have the victory there. The 26節。
もうちょい。先に告げられた言うと、朝の幻、それは真実である。しかしあなたにこの幻を秘めておけ。これはまだ多くの日の後のことだからって。これ幻で、まあ秘めておけって言ったんで、封印してって。まあ将来の話だから、ね、ダニエルに関して。
Because it was for the future, so he tells Daniel to seal it up. But for us, it's not the future anymore, so it's for us.
でも私たちにとっては、これまだ将来じゃなくて、もう、秘めておいてないんだ。はっきりわかるでしょ？
But we see it clearly. In fact,
Revelation 1:3, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near.
黙示録一章の三節でこの予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである時が近づいているから時が近づいから近づいているから私たちがこれわかるでしょうって最後27 Then lastly 私ダニエルは何日かの間病気になったままでいたその後起きて王の事務と事務を取った。しかし私はこの幻のことで驚きすくんでいた。それを理解できなかったのである。
Daniel sees this vision and he gets sick. で、ダニエルがちょっと病気になって、で、怯えていたって書いてある。
And he couldn't talk to anybody about it. で、友達と相談できなかった。誰もわからなかったから。
You know, when we study prophecy, how does it affect us?
私たちがこういう予言をとかを学ぶとき、どの影響がある？どう思いますか、みんなは？がっかりする？ Do you get a little bummed?
Or do we think, I'm fine now? か、今は大丈夫、順調。だからいいよって思う？
You know, Daniel got bummed, right?
ダニエルはがっかりしたんだみたい。でも、まあ、神の御言葉だから、その通りになるって分かった。でも、真理だから、自分で何もコントロールできないって分かったって分かるでしょ、ダニエルが。
But you realize, Daniel, this is God's truth, so it's not like he can change God's truth, but he just was faithful. And I like the fact that he says he got up and he went back to work.
もうだから起きて王の事務に取ったって書いてあるの、母体好き僕は。
Sometimes we get so bummed out, we don't want to do nothing.
がっかりするとき何もしたくなくなるとか。He didn't
live irresponsible, もう無責任の、人生暮らさなかったんですよね、ダニエルが。
You know, remember the Thessalonians? Thessalonians?
Thessalonians? What they did? They kind of shut everything down when Paul was talking about the end times.
パウロが週末に関する話したとき、テサロニケの人たちがなんか全部やめたみたいんですよね。で、パウロが、もう何やってんのって言った。働かないと食べれないでしょとか、そういう話したでしょ。
You don't work, you don't get to eat.
Right? Maybe they ran up their credit card bills, you know, クレジットカードで代金を費やしたかもしれない。
But this stuff is for us. So that we refocus.
でも、なぜこういうこと書いてあるのは、ちゃんとフォーカスできるためですよね。
For whatever things are written before were written for our learning that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope.
ローマ15の4節でかつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を待ち続けるためですって。だから心に重く受け止めるべき。
So we need to take these things to heart. Understand the times we're in.
理解しないといけないんだ。何が大事なのかとか。
You know, the Antichrist might be alive today.
反キリストがもし今も生きてるかもしれない。
That's how close we are.
ものすごい近いんですよ、この話っていうのは。で、みんなビビらせるためにって、そういうわけではないんで、この話は。
It's not to freak everybody out. But the mystery of lawlessness is already at work, the Bible says.
でも、不法の秘密はすでに働いてるって聖書に書いてある。
But,The Holy Spirit still is at work, right?
でも聖霊様がまだ働いてるんだ。引き止めているって聖書に書いてある。
He's even restraining still.
And so as the body of Christ, let's take these things to heart and let's keep our eyes on Jesus, right?
だから、キリストの体として、教会として、これを心に留めて、イエス様の方に、まあ私たちの全ての中心としてイエス様にしましょう。
中心にしましょう、イエス様のこと。
じゃあ、お祈りします。Let's pray.